漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。そして改めまして、明けましておめでとうございます。2019年もですね、小ネタ超特急安心安定の走行を、私頑張って務めたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。小ネタ超特急の運転手、私エミでございます。そしてですね、もうこちらライブ配信の方ではカメラの方に映っているので皆様お気づきかと思います。本日はゲストをお迎えしております、フルート奏者の戸口圭さんです。はい、なんか圭さんね、11月に来てくださって、でなんかね、ようやくやれやれ小ネタとの縁もこれで綺麗に切れたぜと思ったら
思ってない思ってない
そんなことなくて、がっつりですね、もう食いついた獲物は話さないっていうかね、もうゲストとして来てくれそうな人はね、がっちりがっちり足首を押さえるのがこの番組の方針ですので、しかもですね、小ネタ超特急はもう最初の初回とかはね、割と丁寧にゲストの方とお話しするんですけれども2回目3回目になってくると、もう割と扱いが雑になりがちなので、もう検査の方からガツガツこちらにいろんな話題を振ってくださいね。
承知しました。
はい、ということで、もう次に出たら小ネタ超特急の準レギュということになりますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日は1時間、戸口圭さんとお届けしたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー、俺の話、今年一発目ということでですね、今年の俺の抱負を皆様より、アンケートご回答いただきましたので、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページでライブ配信しております。ツイキャスでもライブ配信中でございます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信します。 FM の葉のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログなどに掲載しますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。にゃん。
小ネタ超特急。
超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今回はですね、2019年一発目ということでですね、今年の俺の抱負をテーマに皆様よりご投稿いただいてますので、早速ご紹介していきましょう。ここでもがっつり圭さんに絡んでいただきますので、よろしくお願いします。まずはですね、こちらラジオネーム G フリックさんです。ありがとうございます。アラフォーの私、お正月のたびに結婚したいなって思います。もうぼっちクリスマス、ぼっち年越し、ぼっち正月、ぼっちバレンタイン、ぼっちゴールデンウィーク、寂しいです。今年は婚活パーティーに積極的に参加して、せめて出会いを、チャンスをつかもうと思います。お母さんを安心させたいというですね、お母さん思いだなということで、いやー、でもなんかぼっちクリスマスとかは割と私、平気だったりするんですけれども、ぼっちバレンタインっていうのが、なかなかこの番組、だいたい2月のオンエアの時って、バレンタインの話題一切しないんですよ。ぼっちの人にとっても心苦しくない番組作りを目指してまして、まあなんですけれども、一応なんかちょっとね、ちょっとは話すけど、なんか、大体小ネタで2月のバレンタイン前後のオンエアの時に話される話題って、なんて言えばいいのかな、こうハートウォーミングな恋愛の話じゃなくて、大体振られたとか別れたとかの話ばっかりとか、あと恋愛の対象が3次元じゃなくて2次元の人の話とかをするので 割とそこら辺でね、皆様ね、優しく受け止めていただいてるかなっていう感じでございます。でもね、婚活パーティーとかにも積極的に参加したいということですので、ぜひぜひジフリックさん、もしですね、素敵な彼氏ないしは彼女が見つかりましたら、番組の方に見つかりましたっていうね、ご連絡とかいただけたらね、一方的にこっちからカメラを通しておめでとうって言いますのでご連絡ください。続きましてはペンペンさんです。ありがとうございます。去年カラーコーディネートの資格を取ることができたので、今年はフラワーアレンジメントの資格を取りたいです。小さい頃から母親の影響でお花を飾ることが好きなので、仕事にしていきたい。夢は自分のアトリエを持ちたいです、ということで、結構なんか割と資格とかをね、頑張って取る方多いですよね。なんか一人でいくつも資格持ってたりとか。
確かに。
なんかそういう資格系とかの勉強っていうのほとんど私したことがないので、ずっと私の周りでも、まだあなた取ってない資格がこんなにあるのっていうぐらい、もう毎年毎年頑張っていろんな資格も履歴書を何枚やっても足りないんじゃないっていうぐらいに、いろんな資格を取るの、もう資格取るのが趣味みたいな友達がいるんですけれども、もうこんなにね、試験を受けて合格して資格取ったら、また次のなんか資格取ってないやつを見つけてみたいなのをずっと続けてる人がいるから、すごいなこの向上心っていうか、
ね、向上心ですよ ね、
結構ね、ほらその資格とかも、そのちょっとなんか半日ぐらい座学で勉強したらもらえるね、なんかもう免許資格みたいなものから、もうガチで半年ぐらいにみっちり勉強しないと取れないものってあるじゃないですか、はいはいはい、なんかそういうのとかもガンガン取っていってる友達とかもいるので、
すごい
なと思って、なんかね、日々をね、常に自分が楽しい方楽しい方にしか生きてない私からしてみればね、もう眩しくて直接見れないみたいな感じになるんですけれどもね。でもこの方、このペンペンさんもね、今年はフラワーアレンジメントの資格を取りたいということで、もう早速目標をお持ちなのでね、頑張ってね、合格目指して勉強頑張ってください。続きましてはサリーのママさんです。ありがとうございます。今年の目標たくさんあります。読みかけの本を読み切る、小説と雑誌がいつも山積みですそしてご飯をたくさん食べる、痩せすぎだから太りたい、そしてちゃんと寝る、睡眠障害であまり寝れてない、ただこれだけなのにちゃんとできないんだ、頑張ります、ということで、確かにその、ね、本を買ったのに読まないで置いとくことを積んどくって言いますよね、はい、でなんか私も積んどくの本とかがえらいことになって、なんか積んどくでジェリコの壁ができてみたいな感じになってるんですよもうなんか誰がこの壁を倒すんだみたいななんですけど、まあね、サリーのママさんはその、ね、痩せすぎなので、ちゃんとご飯食べて太りたいっていう方なんですけど、まあ、大方の方と同様、私も、食欲を抑えて痩せたいっていう側の方なので、まあ、お互いにちょっと、ね、方向性違うけど頑張りたいな。でもね、私この方ね、睡眠障害であまり寝れてないっていうふうに書いてらっしゃるんですけど、私逆にね、寝すぎで困るんですよすごい睡眠がね、ほぼ趣味なので、なので
どのぐらい寝るんですか。
平均1日最低8時間。
すごい。
で、予定がないオフの日だと本当にもう寝れないなって、限界値まで寝ようと思ったら本当ね、15時間とか平気で寝れるんですよ。
すごい。
で、お友達なんかはさすがにそれぐらい寝ちゃうと腰が痛いとか頭痛がするとか言うんだけど、私めっちゃ爽やかに目覚めるんですねで、起き抜けからもガツガツご飯食べれる方なので。
元気なんですかね、やっぱね。
ねえ、何なんだろう。
健康なんですよ、きっと
ね。なんか寝るのにも割と体力っているんだよってね、おっしゃる方もいるんで、私なんかそれなりになんか健康だからこそ寝れるのかなっていうのもあるんですけど、なんかね、でも私一つだけ弱点があって、ちょっとした音で起きちゃうの。だから起きる時もすぐ起きちゃうから、だから私は自分の睡眠時間はがっつり確保したい方なので、耳栓してます。もう2年ぐらい365日耳栓して。
へえ。
なのでアラームの音って選べるじゃないですか、はい、スマホので、はい、耳栓した状態で一番この耳栓を乗り越えてやってくるタフな音を選定してやってるので、ちゃんと起きれはするんですよ。
じゃあこう浅いから長いというわけではなく、きっと深く
がっつり。そうそう、だからいつも耳栓して、で 寝てなんか次の日もうすごい時間経ってるみたいなあれみたいな
すごい
あれ半日経ってねみたいな感じのとかが普通にあるのでは あ、うん、でもねあのなんか耳栓して寝るのはあの、ね、うちの近所にあの新聞の、あの配達の事務所があって、はいね、あのそこの方たちもねあの朝の3時半ぐらいからもうあの頑張ってらっしゃるじゃないですかでもまああの私が気になってるだけなんで あれなんですけれどもそのバイク の音とか あと積み込みの時の音とかそのトラック の、あのライト版の あのスライドドアのバンって音とかでピッて目が覚めると
そっか、
そうそう、そこでちょっと中断されてしまうのでだから私ね本当にね耳栓は結構あらかた試したなっていう感じがあの100均の耳栓とかもありますしなんか東急ハンズとかのトラベルコーナー行くといろんな耳栓売ってるじゃないですか、はい、だからあれでその人間の声とかをは通してくれるやつとかもう人間の声とかも通さないそう防音性がすごいやつとかいろいろあってそうそう自分の耳の形と合う合わないもあるのでなんか耳栓で悩んでる人は私一緒に耳栓会に付き合うぜみたいななんか耳栓コーディネーターみたいになってるけど
オーケストラの中でもね耳栓する人いるんですよあのそうですよ直撃のラッパとかの直撃する人たちは弦楽器で片耳だけ耳栓だからやっぱいろんなね、うん、大きな音だけ聞こえないとかやっぱあるんでしょうね
そうみたいですであのなんだっけあの、まあ、クラシックだけじゃなくてロックもそうなんですけれども自分の耳を守るためにあの、まあ、お客様がイヤーマフをするっていうカルチャーも最近出てきてるんですねそう特にあの長いあの半日とかのサマーフェスとかだと耳の負担ってあるじゃないですか、でなんかこの耳のタフさって人によってやっぱり違うので、はい、最前列では見たいけどこの巨大スピーカーの爆音に半日さらされるのは支障が出るっていう人のためにイヤーマフあるんですよ、はい、でどこだったかなあの日本のアーティストさんでもコンサートでイヤーマフを無料でその貸し出してくださるアーティストさんも出てきてであのフェスとかだと小さいお子さんとかも来るじゃないですか、はいはい、そのお子さんのまだ成長過程の耳を守るためにイヤーマフを持ってあの来られる親御さんも結構いらっしゃってあとねプレイヤーの人でもいるんですやっぱりステージ上も爆音じゃないですか、はいはい、だから自分の耳を守るためにこうあのイヤーマフをしてライブされるギタリストさんとかも結構いらっしゃるので
なるほど
うん何の話してるんでしょうね私たちあの耳の話してますけれども、まあ、サリーのママさんがですね、まあ、あのちゃんと寝たりご飯食べたり読みかけの本読み切ったりとかっていうことでたくさん目標があるそうなのでこちらの方もちゃんと頑張ってくださいでねあのご飯あのたくさん食べるはねなんか結構自分で好きなものとかをねあのガツガツあの調理できるようになったらまたねあの食欲の幅が広がってきたりとかあると思いますので、うん、なんかね食の方面でいろいろ冒険して新しいところを模索するのもいいんじゃないかなと思います。続きましてはチャーリーシーンさんです。ありがとうございます。かっこ本人ではないですよ、はい毎年何かを決意して何もできない僕です。簡単なところから始めようと思います。今年はゲームに散財するのを控えたい課金してるのね。アプリには課金。スマホは iPhone と Android 持ってます。ハードやソフトが出て面白そうなものがあれば買ってしまう。そのためにテレビも2台買うし、パソコンも3台完備。おお。
すごいな。
同僚からは要塞と言われています。あ、もう囲んでるのね、自分の周りをね。仕事がピークな時は会社や事務所に何日もこもってるので、一段落した時の反動がすごいです。ちなみに同僚はゲームはゲームでも麻雀で雀荘にこもるのでどっちもどっちです。今平成の世で珍しいですね。なかなか雀荘にこもる方。フリーランスになったら絶対に生活がやばくなりそうだなと思うのでなかなか踏ん切りがつきません。今年は金額を10万くらいで収めたいです。いや10万かけすぎやないかい君ということで。結構ねでもまあそれでもまあ今のところやりくりはできてるっていうことなんでしょうけれども、目標値として今年1年で課金は10万で収めたいっていうのもなかなかですよね。
課金ってあのアプリとかの？
そうそうそう、なんかこうなんかアイテムとかレアアイテムとか強いキャラのために お金を使ったりとかっていうのがあるんですけど、ケイさんそういうの全くされなさそうね。
全くない
です、ね。いやいや、それでいいと思うんです。それでいいと思うんですよ。私はもう、
いやいや
、もう私も課金するって言ってもね、たかだか1000円未満で悩みますからね、680円か、みたいな感じで悩んだりとかするんですけれども、まあこの方ね、そのソフトに面白そうなゲームが出たらそれがプレイできるハードをパソコンなりゲーム機なりも一緒に買っちゃうっていうことなので、なんかね、きっと多分チャーリー・シーンさんは独身だろうなっていう感じはするんですけれども、まあね、そこら辺に理解がある方だったらいいけど、一番やばいのはついつい課金をしてしまう人が2人揃うと止まらなくなるから、彼女は無課金税を選んだ方がいいかなって思うよっていうのね。こうね、あ、大丈夫、買っちゃいなとかって言われるとね、止まらなくなっちゃって、えらいことになるので、そこだけちょっとね、気をつけていただきたいと思います。続きましては、ドドンパさんです。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。私はこの年末年始で体重が増えました。親戚周りでごちそう三昧でした。会社の制服がきついです。やばいです。なので目標、マジで3月までになんとか痩せる。走り込みたいと思いますということで、もうランとか結構されているのかな、多分投稿してからねちょっと日数が経ってるので、もうそろそろ始めないと3月間に合わないぞっていう感じなんですけれども、まあ大体皆さん年末年始結構ね体重増えたりとかってありますけれども、でも K さんずっとスリムですよね。
いや
シュッとしてる、
いや
シュッとしてるやんっていう感じだけれども、なんかこう例えば食とかで、まあね、ワインが好きな方とかって、そのワインのついでに食べるそのチーズとかいろいろなもので結局カロリー取ってしまうとか、うんうん、ビール好きな人唐揚げで取っちゃうとかってあるんですけど、はいはい、私ねそこにね理由っていうかその言い訳ができないんですよ。なんでかっていうと私ねアルコール飲めないんです、全く。
そうなんですね。
アレルギーが、私ね家で風呂上がりに手着先してそうなタイプってね、いろんな人に今まで言われてるんですけど、私本当に一滴も飲めなくって、なんですけど、だからね普通の人だったら、いやね、ビールと一緒に食べるおつまみ美味しくてっていう言い訳がね一切聞かなくて、もう完全に 100% 自己責任で普通の食事でだけで太ってるっていう、ね、
いや
なので、いやでもね結構私思うんですけれども、楽器の演奏とかって意外にカロリーというか、そう体力使うじゃないですか。
そうですね、
そこでも皆さんバランス取ってらっしゃるのかな、演奏者の方って。
うん、数年前に健康診断行った時に、うん、お医者さんに、うん、あなた運動してるでしょって言われて、うん、僕全くしないんですよ。
あ、運動、趣味で運動とか全然しない、
全然しなくて、いやしてませんって言ったら、いやしてるでしょとかって、いやいや楽器吹いてます、いや運動してるよねみたいなぐらいに、
問答があったんですね。
はい、言われたので、うん、それってなんだろうなと思ったら、やっぱこう立つ時も踏ん張って立ったりとか、腹筋というよりは中の多分筋肉なんでしょうけど、うん、こう息を吸って吐くっていうのに使う筋肉とかが結構ね、うん、大きな筋肉みたいで、
特にフルートってそれ、ね、呼吸っていうか、まあ、それで合わせていくので、はい、ずっと演奏中有酸素運動してるのと多分ねだいぶ近いと思うんですよ。
そっか、
うん、深い呼吸とかで、はいはいはい、をこう意図してやってるのって結構ね、なんかねカロリー使うみたいで、深呼吸を意図してやるだけでも結構カロリーを使うっていう話は、その例えば高齢者の方とかって膝とか足首とか痛めてる方って運動できないじゃないですか、はいはい、そういう人に意図して深呼吸するだけでもやっぱり変わるっていうのを話されてるお医者さんがいらっしゃって、あ、そうか、深呼吸するだけでも変わるんだって思うとね、
うん、
もうフルートとか吹いてるときずっと有酸素運動してるのと一緒なんだなと思って、
結構疲れますよ、
ね、
やっぱり
なんかね長時間の演奏とかね、うん、練習とかでもね結構皆さん、ね、まあ、楽器にもよるんでしょうけど、
うんうんうん、
演奏者の方で体力持ってかれるっていう話されますもんね、はい、今日は大丈夫です。
大丈夫です。
ちょっと目が今泳いだぞということで、はい、ではですね、まあ、Kさんにも、まあ、今年の俺の抱負ということでちょっとお話聞きたいんですけど、今年の Kさんの抱負はどんな感じですか？
そうですね、去年はすごく、まあ、いつもなんですけどバタバタバタバタと、
まあね、スケジュールがね、
していて、うん、 で、年末年始ちょっとあの沖縄離れてたんですが、うん、その時にすごくこういい時間を過ごせて、うん、やっぱりこう、まあ、音楽と向き合うとか、うん、自分自身と向き合うとかっていう時間っていうのは、うん、しっかりと取って、プランして、過ごしていかないと、うん、やっぱり新しいね、あのいいアイデアなんかも浮かんでこなくなるのかななんて思うので、うん、いい時間の使い方というか、うん、いい時間を過ごせるように、うん、いろいろと工夫したいなっていうふうに思うな、う
ん、そうですよね。でもなんかこうクリエイティビティなところでのやっぱりアイディアとかなんか新しいことをやろうっていうのってやっぱりちょっとね、あの心とか時間に余裕がある時じゃないとね、うん、そこまで考えが回らなかったりするじゃないですか、はい、割と自分でねその考える範疇を忙しいとねついつい狭めてしまうっていうか、はいはい、こうなんかまるで防御策みたいな形でねそこからちょっとね動けないっていうこともあるので、でも今年はちょっとなんかそういうところで新しい計算が ね生まれてきたり
ただな、面白いかなと思うんですけど、ね、
どうしよう、次にゲストで来た時あれ、ケイさん前からソフトモヒカンだったっけみたいな何から何まで全然違うよねみたいなあれケイさんみたいな感じのね感じになってたら面白いかと思うんですけれどもね、まあでもほら音楽的なところでもやっぱりそのクリエイティビティというかその自分の中のクリエイティビティっていうのをいかに確保するかっていうのはやっぱりねあの自分 の、まあ、あの体調も含めての自己管理のうちの一つなんでしょうね、
う
ん、きっとね、うん、あすごいなんかこんなねあの前向きです崇高なお話の後に私の俺の抱負を話すのなんかちょっとだいぶ恐縮だったんですけど、私あの今年の抱負っていうか今までもずっとそうやって生きてきたんですけど、今年も直感だけでいきます
素晴らしい
あの本当にねこれ ね、あの人によってはすごい無責任に聞こえるかもしれないんですけど、私本当に物事決めるときに直感だけで生きてきたんですよ。例えば私が会社の経営者とか会社の上司で部下とか社員の人生とか生活がかかってるんだったら話は別ですよ。でも私あの個人事業主でもう完全にフリーランスで一人で動いてるので、どっちにしろもう 100% 自己責任の中で生きてるから、だったらもうくよくよくよくよなんか同じ道を堂々巡りして、あのだいたいあの悩んだことって結果ねあんまりうまくいってないなっていうところに気づいた時があって、だったらもうそのくよくよしてるすごい長い時間を他のことに楽しいことに使った方が自分はいいじゃないかと思って、もう直感だけで生きようって思ったら、あのもうここまでどうにかあの死なずに食いっぱぐれずに生きてこれたので、よかったなって。ただ私の直感がなんて言えばいいのかな、こうなんか蓄積された経験とかじゃなくて本当の意味での直感なんで、あそれ面白いんじゃねみたいな感じの、面白いか面白くないかとか自分がワクワクするかしないかだけで生きてきてるので、私多分ねあのねこれ還暦超えたぐらいの時に相当なしっぺ返し来るんじゃないかちょっと覚悟はしてるんですよ。
いやいやいや、
いやでもねあのとあるあの占い師の方に、あの私あの占いとかあんまりそんなに見てもらうっていうか、まあ、見てほしいっていうタイプじゃないんですけれども、たまたま知り合って、その方があの私のそのタロットで占われた時にあのこの話されたんですよ。あの直感だけで生きてきたのを正解だよって言われて、うんうん、なのでこれからも直感で生きていっていいよって言われたからよし後押しされたと思って、ずっとそれから、ね、直感に拍車をかけて生きてるんですよ。もう大体何でもかんでも勘みたいな感じ でも
それできることはすごいことですよね、やっぱね。
でもなんか私がちっちゃい時とか大人ってすごいいろいろなことを熟考して物事を一つ一つ決めてるんだろうなって思ったら、自分がこんな大人になると思ってなかったから、正直なんかあ私ダメな方の大人じゃないかなっていう。
いやいや、でもなんか分かりますどちらかというとあのそっち系
な、あなるほどね、はい、いやでもねあの自分がいかにワクワクできるかとかっていうのが結局自分をこう後ろから押すね、あの力にねエネルギーになるので、うん、まああのね、いろいろねあの社会的な責任を持つとかその、ね、あの社会的な立場上それが許されない方も多いと思うんですけど、幸いにして私は直感で生きることギリギリ許されてる存在だと思ってるので、今年も頑張ってそうやって生きていきたいなと思います。でもたまにねあのすごい大失敗とかねすることもあるかと思うので、優しく皆様見守ってくださいということで、後半のアンケートご紹介いきましょう。こちらマーマレードガールさんです。ありがとうございます。アラフォーなのでアニメが好きって周りに言えません。え、言っていいよ言っていいかな、個人的には今年面白いアニメ映画を見逃したくない。去年は、とっても見逃したものが多い。 劇場版はやっぱり映画で見たいので、面白い作品は大きなスクリーンで見たい。去年はどん天に笑うを見ました。面白かった。安倍の創生推しですということで、結構ねこのどん天に笑うって、あの男女とあと年齢問わず、あのアニメの方で話題になって、もともと原作の漫画があるんですけれども、ま沖縄って地上波でなかなかアニメが見れないので、皆さんやっぱりあの BS で見たり、あとなんだっけ、アマゾンプライムとかネットフリックスとかの配信で見たりとかがあるので、はいはい、他の方よりね若干そのアニメをがっつり楽しむっていうのはハードルが高い。
あ、
中学生の時とかってやっぱりね、そういうなんか有料の配信ってやっぱ見れないじゃないですか、はいはい、かといってね、あの親御さんが BS 契約してくれてなかったらもう見るチャンスがないので、友達ネットワークを使うしかないので、ってなると、こうなんて言えばいいのかな、まあ、あの育成するわけじゃないけど、こう小学生からのアニメオタクエリートのなんて言うのかな、こう土壌っていうのがね、なかなか厳しい感じなので、私ね、あのちっちゃい頃は九州にいたん で九州にいた時はあの無意識にそれを享受してたんですけど、沖縄に来て、あ、そっかって思ったのが、結局県境で隣の県のテレビの放送も入ったりするんですよ。
ああ向こうはね、
うん、そう、あの、まあ、場所にもよると思うんですけど、うちはたまたま3県、南九州の3県がテレビ受信できたんですよ。だから鹿児島、宮崎、熊本の、まあ、局にもよるんですけれども、テレビが普通に見れたので、うんうん、お家で、なので、あの同級生とかで違うエリアにちょっと離れたところに住んでる友達とは見れてるアニメとかが全然違うので、得したなっていう、ちょっと高台とかにアンテナ設置してたりしたので、うちの親が何を企んだのかよく分かんないんですけど、そういうことをしてくれたので見れて、でもね、沖縄ってその隣県のね放送受信っていうのがねやっぱできないので、はい、なのでね、なんかこう沖縄って結構あの実際今あの最前線というか、もう第一線で活躍しているクリエイターさん結構多いんですよ、アニメ の、 あの絵の方とか音楽とかも含めて多いんですけれども、あのその情報が伝わってこないので、アニメが好きな人が将来この仕事になれるとかってビジョンが持てないんですね、ちっちゃい子とかは。でやっぱりあのなんだっけ、そういう仕事をするにはあの専門 の、 あの大学とか専門学校行って、東京とかでなきゃその仕事がやれないんだっていうふうに思ってる、まあ、高校生とかも含めて結構多いんですけど、実はね沖縄って意外にあの東京と沖縄に両方スタジオがある、アニメスタジオとかいっぱいあるんですよ。
へ
で東京に出ていかなくても沖縄の地元でそのもう今全国区でオンエアされてるアニメとかに関われるんですね、制作に。ただそれを知らないから、うん、いやもうちょっと沖縄アニメエリートを育ったら沖縄だけで完全に沖縄だけのスタッフでアニメとか作れるんじゃないって私ずっと前から思ってて、なんだろうこれどうすればいいの、私あの学校とかにチラシを配布しに行ったらいいよどこの回し物だって感じですよね。いやでもなんかそういう形で音楽とかでも関わってる方もいますし、なんかねアニメの制作とか CG とかで関わってる方いっぱいいるんですよ実は。なのでね、なんかそこら辺ちょっと何の話してるんだろうまあまあまあまあまあまあまあまあ、そういうことでね、まあ、あのアニメの映画とかもね、なかなか沖縄劇場とかに、東京とかではすごい流行ってる映画なんだけど、沖縄でね劇場でかかってくれないとかもあるから、なんかそこら辺でね、私ね1個ぐらいね、あのアニメとかちょっと他のところでかからないような映画とかのばっかりやる、なんか箱はちっちゃくてもいいから、あの劇場できればいいなと思って、まあ、桜坂とかもそうですし、うん、シアタードーナツとかもそうなんですけれども、うんうん、もうちょっとあってもいいなと思う。うん、で例えばそのなんだっけ、まあ、普通の映画館とかでかかるものもあるんですけれど、あの音楽が絡んだミュージカル映画とかあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのの本当に名作とかって私大きい音でいいステレオで聞きたいんですよ。なんだけどいかんせんね、もうなんて言えばもうまあね、遡ればサウンドオブミュージックとかもそうですけど、テレビのスピーカーよりいい音で聞いたことがないので、うんうん、もうちょっとあの自分の中で深く感動できるんじゃないかっていうふうに考えたら、やっぱり
劇場
そうちゃんとそういうところで聞いてみたいなっていうふうに思ってて、ね、あの今年ね、あのメアリーポピンズがまた新しいのがあるので、ちょっと私それ期待してて、結構いい音で、ね、あの最近ねいろんな映画館さんがその音楽の音の方をテコ入りしてくださったので、はいはいはい、メインプレイスとかもねドルビーアトモス にあの全部作り変えてくれたのですごい音が良くなってるみたいなんで、やっぱそういういい音で映画楽しめたらなと思っております。ちょっと話ずれたんで大丈夫かしら。ということで続きましては、ラジオネーム太郎ちゃんです。ありがとうございます。目標としては健康でいたいなと思います。なぜかというと、アプリでゲームあれこれしすぎて目がちょっと悪くなりました。多分老眼です。なので今年は特に目を大事にしていこうと思います。そして今大変久しぶりにプレステ4で鬼武者やってます。ゲームは明るめのお部屋でやらないとですね、目を大切に、ということで、わかる、私も老眼がヤバスなのよね。若干ヤバスなのよ。もう電子書籍とかってあのテキストの文字の大きさってね、調整できたりするじゃないですか。もうあれがね、以前のフォントのサイズではね、厳しい。あ、もうあの距離があの、ね、私ね、もともとドキンガンなんですよ、
はいはい、
ドキンガンなので、あの遠くも見えづらい、なのに老眼で近くも見えづらいってなったら、正解の距離どこやねんみたいなので毎回もうスマホとかもそう、毎回距離をこれ明るさが悪いのかなとか思って調整したりするんだけど、そうじゃないみたいな。切実ですよね。なんかあの、私ちょっとあの話それるけど、老眼になると楽譜読みづらくなるのかな問題がちょっと
気に、読みづらいみたいですね。
やっぱそうなんだね、はい。
これ乱視もあるから、
もう
5000とかだったら大変
じゃないですか。私も乱視あるのでわかる、めっちゃわかる。そうですよね、5000自体がね、はい、5000じゃないみたいな、何千やねんみたいな。
そう、矯正は絶対しなきゃあの見えないんですけど、うん、でもね、そのそう老眼入ってくるとまたさらに見えにくいみたいで、
うん、ね、もう私もう本当にね、視力迷子絶賛。あの、メガネだったら、私普段あのお仕事じゃないときはメガネしてるんですけれど、メガネだったらまあ外して文字は寄せるみたいなのでわかるんですけど、コンタクトしてると、あのこれがね、調整がうまくいかない。
そう、
結局遠く見えるように度数の調整してるので、近くますます見えないんですよ。かといって遠くに話すと文字自体がちっちゃくなるから、わーみたいな。多分ね、これ、あの、40代から50代の人は本当によく分かってくださると思うんですけど、ドキンガンプラス老眼入ると、本当にね、焦点距離がつかめなくって、で、前みたいにその文庫本とかの小説が集中できなくなるんですよ。うん、もう眼精疲労の方が先に私の心を折りに来る。そう、もう目痛いみたいな感じで
やれなくて、いっぱい読むからとかも
あるのかも。私に集中して読んじゃうんですよ。で、間空けずに4時間とかぶっ通しで読めるタイプなので、
疲れると思う、
ね、え、あ、読書スタイルの方から直してたから私でちょっとね、Kさんのアドバイスを真摯に受け止めて今年は考え直そうということで、続きましてはこちら、ラジオネームニビ様です。ありがとうございます。特撮出身俳優の、活躍が目覚ましくて、これまであまり見なかった特撮ではないドラマ、バラエティもチェックの対象となり、昨年後半はその消化で一苦労でした。そうやね。嬉しい悲鳴ではありますが、仕事の繁忙期と重なると、録画や見逃し配信を追うのも大変です。今年は推し俳優のさらなる活躍を願いつつ、厳選して視聴するよう努力する所存です。ということで。この、あの、私前にもラジオで話したことあると思うんですけれども、人って、あの、人間ってやっぱり、なんて言えばいいのかな、心の底から真に他人の幸せとかを願うっていうことってなかなか達観しないとできないじゃないですか。でもこの推しの俳優さんとか推しキャラができると、そこがね、いきなりできるようになるんですよ。ひたすら自分の推してる俳優さんの、あの、健康と安定と幸福を祈る側になるんで、別にあの自分がその俳優さんとなんかイチャつきたいとか付き合いたいとかっていうのが全くなくって、ただひたすらに他者の幸福を願うっていうね、ちょっとね、得が高い感じになっちゃうのが面白いなって思うんですね。
なんか大きくうなずいてる、
ね、方が ね、 ね、目の端に、ね、ギャラリーの中に、このね、あの、今日ね、1万5000人ほど集まっていただいて、ギャラリーの中にはね、あの、賛同していただける方がたくさんいると思うんですけれども、まあ、確かにね、あの、そういう形で言うと、私ね、あの、なんて言えばいいのかな、例えば、あの、こういろんなね、俳優さんとかが出てきたりとか、あとアニメのキャラクターとかの、あ、が、あの、出てくる映画とかの会場って、すごいね、パワースポとしては得が高いんじゃないかなと思って、みんな、
そっか、
ひたすら、
自分が介入しない明らかに他者の幸せとか繁栄とか、あとなんかね、このキラキラ輝いてる姿をひたすら祈る場になってて、めっちゃ清らかなパワーしかないんじゃないって、はたから見たらどうか分かんないけど、パワー的にはすごいパワースポなんじゃないって思った時があって、なのでね、なんかね、そういうところに行くと、あのちょっと自分のね、心の汚れた部分が清らかになるんじゃないかなっていうね、あの横島のね、あの企みがあるところでもすでに私ダメだなって感じがあるんですけれども、はい、次の、ご回答いきましょう。ヤング上原さんです。ありがとうございます。私絶対今年で仕事を辞めます。お、体を壊しちゃったので辞めます。あ、それはちょっと大変。そして次の仕事を見つけるまでは休みたい。失業保険がどれだけ取れるか分かんないんだけど、アイマスのアニメを見ながら過ごしたいです。ね、あ、まあ、そこでリカバリーしていこう。もう次は全然違う仕事にしたい。なるべくサービス残業ですね。がないところがいいですというところで、あのね、私には本当に思うんですけれども、体が壊れるまで仕事できる人って、本当真面目だなと思います。私もそこら辺で、あの、メンタルが本当にもやしっこなので、まあ、ちょっときつかったら、まあ、やりたくねえみたいなね、俺辞めるしみたいな感じの割と立場の人なので、まあ、アルバイト先でね、絶対嫌がられるタイプだなとは思うんですけど、幸いアルバイトそんなにしてないのでね、迷惑かけてるね、件数は少ないと思うんですが、だからね、本当にね、体壊すまで仕事をする人ってね、すごいなと思うけど、できるだけそういうのってね、ない方がいいじゃないですか。うんうん、ってなると私ね、すごく辛い職場でも、3年は我慢しなきゃねみたいな、なんか謎のアドバイスって、私ね、もう本当にね、なくなってほしい、うん、自分がそこではもうやれないって思ったら逃げていいと思うんですよ。どれだけの、まあ、責任がある立場なのかは分かんないけど、私ね、特に日本人って逃げることを負けだと思ってる人って多いじゃない、社会的にもね、はいはい、リタイアしたりとか、逃げることを良しとしないカルチャーって私ね、すごい大嫌いなんですよ。で、ある人が書いた本ですごい納得したのは、起業家が、起業してね、会社を一個立ち上げて失敗した時に、日本だったらこの人は会社を潰した失敗者だとか、うん、敗者っていう認識だけど、海外とか行くと、その経験をしたことがある人なんだって、うん、その経験値として、うん、倒産させたことがあるっていう経験値がある一つ段階が、うん、上に行った人っていう認識のされ方をするんですね。もうここからだいぶ違うと思うんだけど、うん、私だからね、その学校とかで、まあ、学校が辛いとかも含めてなんですけど、うん、職場とかね、いろんな環境が厳しくてもう本当に無理って時は、無責任な言い方かもしれないけど、逃げていいよって言っちゃう側なんですね、うん、割と。で、ね、結構ね、何もかもがうまくいってる人の方がね、世の中少ないんで、もうね、ガンガン逃げちゃっていいと思うよ。で、逃げてね、ケツを拭くのは自分自身だしね、うん、そこで納得して拭けるかどうかなんですよ、うん、結局、話としては。なんで、まあね、ヤング上原さんも、ね、まだまだお仕事ちょっとやめきれてないということなんですけども、体壊したし、まあ、新しいフィールドまでの、ね、休養期間も、ね、ちょっと取っていきながら、次の仕事で飛躍していただければと思います。もう次は全然違うジャンルの仕事にチャレンジしたいということなので、うん、ちょっと新しいフィールドでのご活躍を私も記念しております。こちら、最後のご投稿です。ヤッシーさんです。ありがとうございます。今年の目標はこれ一本、就職です。お、さっきとはまた逆の話ですね。先輩からも話を聞いていますが不安です。まずは面接の時にちゃんと話せるように練習をしていますが心配です。ラジオやってるエミーさんは緊張しないで話をする方法ってありますか？教えてくださいということなんですけど、私ね、実は緊張のスイッチが一回入ると恥ずかしいぐらい緊張するんです。手とか震えるタイプなの。だからスイッチが入らないように自分をごまかす。なんて言えばいいの、あれ、ここ緊張する場所じゃないよねっていう風に思い込ませるっていうのと、なんかね、一個思ったのが、緊張して喋っても緊張しなくて喋っても、相手からしてみれば私という人間が喋ってるっていう事実には変わりがないので、緊張するだけ損じゃねって思ったんですよ。真面目がゆえに緊張するっていうのが美徳っていうわけでもないんだけれども、なんて言えばいいのかな、こう緊張して自分の力が 100% 出せないぐらいだったら、もうちょっとなんか仕事舐めてねえぐらいなんかがもうリラックスして思いっきり自分の力出した方が結果的に その仕事で関わった人にとっては、うん、いい結果になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、私とかは結構、まあ、しゃべりはしますし、まあ、こういうラジオの場とか、ね、いろんなお仕事の場でもそうですけど、しゃべりますけれども、まあ、それでもね、まあ、絶対 100% 今まで噛まなかったかって言って、やっぱり噛んだこととかもいろいろあるので、まあ、そういう時にね、便利なのは言葉って、あ、失礼しましたって言って、何々って言い直すのが許される場も結構あるから、あれなんですけれども、演奏者の人って、ね、舞台の上でミスった時って、どんななるのかだって、そうね、失礼しましたでやり直せないことの方がほぼじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
なんかね、一人で、ね、演奏してるんだったらね、あ、ごめんみたいな感じもできるかもしれないけど、大体はできないじゃないですか。ケイさんミスったことある？
ありますよ。
え、あるんだ。めっちゃ意外。なんかそういうのってすごいストイックに、もうなんかもう 100% どころか 120% 集中して絶対ミスタッチしないみたいな感じなのかなと思ってたんですけど、
でもやっぱりこうミスることをしないために、うん、ノーミスでするためにかかる時間と、うん、それね、その時間で、例えば内容を深められるとか、いろんなことね、あるから、そうですね。まあ、ミスしたとしても、例えば動揺せずに、その先に進めるとか、うん、そういう方が、やっぱり、現場では大事になってくる、いますよね。
なんか、うん、これ私も思うんですけど、ミスした時に、ミスしてないですね、みたいな、空気感を漂わせると意外と周りがミスと気づかないでいてくれるみたいな時が割と私の現場今までもあったので、あ、なんかこっちのハッタリも含めての実力ってあるんだなって、ハッタリ力も実力のうちみたいなのってあるのかなって思ったんですけど、演奏者の方もそういうところってちょっとあるのかな。なんかもう、
うん、それはもう、ね、ビクビクしちゃうと ね、
やっぱりかなんかね、空気感で伝わる時ありますよね。あ、なんか音自体が間違ってるかどうか分かんないけど、今この人明らかにミスしたって顔してるなっていうパターンありますよね。あ、そうなんだ。いや、でもね、やっぱりそれでも私なんかからすれば、私ほとんど楽器が弾けないので、やっぱりそれでもね、人前で楽器をその演奏できるっていうだけでも尊敬に値するのに、もうね、その、まあ、ほぼミスしないでそのね、2時間とかをやりきれるっていうのって本当すごい力だなと思って、うん、だから純粋に尊敬できます。楽器を弾いてそれを生業にされてる方って、
いや、まあ、きっと同じシーンっていろいろね、場を変えてあると思うので、うんうんうん、まあ、それはそれぞれ皆さんね、活躍されてる場でそういうことなんだろうなというふうには思うんですけどね、うんうんうんうん、ただやっぱなんかこうまな板の上のみたいな感はすごい、まあ、ありますよね。
ありますよね。結局、でもね、100% 俺がやらなきゃいけないこの空間みたいなのっていうのがあって、なんかその土俵に立たなきゃいけないっていうのでね、はい、結構やっぱりね、そういうので、やっぱ緊張をしてしまう方っていうのもやっぱりいると思うんですけど、人前で話すこと自体がもうね、ダメっていう方とかもいると思うんですけど、意外に緊張も、何回かやると緊張になれるっていう局面ってありますよね、はい、
あります、
うん、なので本当に緊張しないのが無理だったら、緊張してるイメトレしてもう慣れるしかないっていうのも一つの方法かなと私思うので、うんうん、ね、ぜひ面接の時にヤシーさん、その前にね、緊張してる俺みたいな感じでイメトレしていただくのもいいかなと思います。子供もたくさん、俺の抱負いただきましたけれども、ちなみにですね、さっきバレンタインの話しましたけど、来月のオンエア日がですよ、オンエア日がですよって、めちゃめちゃ九州弁でしたけど、なんとバレンタインデー前日2月13日ということで、珍しくね、小ネタ超特急恋愛エピソードいこうかな。俺の私の恋愛エピソードかっこ引きこもごもということでですね、こちら皆様よりアンケート募集したいと思います。この恋愛の対象は2次元でも3次元でも 1.5 次元でも何でも構いませんので、皆様ぜひこちらの方ですね、アンケート募集のブログの枠にアップしますので、ご投稿お願いいたします。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
チキシドドン。
こないだナンパされちゃって。
小ネタ超特急。Your radio station。
FM那覇。78.0。
ティケティン。
一日一善。
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはですね、戸口圭さん、あのスタジオに来てくれたのにずーっと今までね、アンケートコーナーの方のお付き合いばかりであのここまで来てしまいましたが、ここからはがっつりですね、圭さんのお話を聞きたいわということで、11月に、小ネタ超特急にゲストとして来てくださった時告知していただいたんですけれども、12月にこのスタジオの前にあります、沖江通りの、沖江ストリートクラシックスという、割と、期間としてはまあまあまあそこそこ日程を取った、すごいイベントがありましたけど、その中で、前回ちょうど小ネタのオンエア日の時に、時間が小ネタが夜8時までじゃないですか。で、8時からスタートの、この沖江ストリートクラシックスのフィナーレイベントが道向かい純駆動の下でありましてで、もちろんあの12月はですね、私と、太郎ちゃんがあのスタジオに入ってたので2人してわーって行ったんですけれども、あのフィナーレのイベントがワルツの舞踏会のイベントだったということで、もう K さん目当てにですね、私たちはせさんじましたよ。
ありがとうございます。
はい、 K さんね、あのその時はね、あの式の方で、
まあ、式の真似事
と、
ま
あ、いやいやとんでもない、ね、あのしていただいて、まあね、あの前の、ね、オンエアの時の話を聞いてくださった方はお分かりかと思うんですけれども、これはもうワルツを演奏して、あのお客様にワルツを踊っていただくっていう、まあ、体験も含めてのイベントということで、はい、まあ私ですね、行きましたよ。人生初のワルツを踊りましたよ。ワルツ。いやいやいやいや、あの、多分ね、ケイさん気を使って、ワルツのテンポをゆっくりめに指揮してくださってましたよね。
少しね。ね、はいはい。
なんですけどもね、めっちゃ汗だくだった。ワルツってあんなに体力いるんだなっていうふうに。
いや、はい。あの、回りまくりますからね。
ねえ、うん。ね、あの、なんだっけ、あの、まあ、ワルツ自体踊るの初めてだったんですけど、ワルツってね、まあ、踊ったことない方皆さんそうだと思うんですけれども、ゆったりゆったりこう行くような感じ
で、なるほど、はい、
で
スローワルツみたいなね、
そうそうそうってお想像してるでしょ。もう私ね、本当ね、背中びっちゃり汗かいたからね。なんで、いやでもね、本当に貴重な体験でした。自分の人生経験の中でこう走馬灯のように、あの死の直前に思い出す中で、多分ワルツ踊ったなっていうのはね、絶対にあの出てくると思うので、ページ1ページとして。で、あの一緒にいたね、太郎ちゃんはね、うん、あのこのフィナーレのところでね、割とあの観客の皆さんの度肝を抜く、
ほう、
もうフォックストロット並みのなんかステップで踊ったっていうことで、割となんかね、あの会場がざわついたっていう。
素晴らしい。僕は後ろ向いてたから全然見えなかった
。そう、式だからご覧いただけなかったんでしょうけれども、会場を縦横無尽にステップを踏んでたので、ね、なんかね、最後の最後になんか、太郎ちゃんにみんなが注目して終わってしまったの、ね、イベントとしてどうだったのかなってちょっと思うんですけれども、いや、でもね、本当に、沖江ストリートクラシックスって、その、ね、この日程の中で本当にいろんな音楽のイベントやったじゃないですか。
はい、
で、ね、いろんな、ね、その一つ一つのイベントっていうか、まあ、演奏会自体が面白い企画でずっと続いてて、うん、でね、あの、K さんのマネージャーの S さんが、私にね、熱く話してたのが、この奏者を、兄弟の奏者で、うんうん、姉、妹、兄、弟みたいな、兄弟タッグの、企画でやったやつが面白くって、なんか、その、テノールの歌手の、キナ兄弟さんのオペラ漫談が、はい、オペラ漫談って言って、すんごい面白かったって話してて、私それ見てなかったので、はい、あれだったんですけど、なんかネタの仕込みから何から結構すごくテンションが高くて面白かったみたいな話聞いてますけど、
僕ちょこっとだけ見たんですけどね、うんうん、オペラの、いろんなシーンを、うん、二人が紹介していくような形なんですが、うん、それがもうストーリーになっていて、うん、お兄ちゃんと弟くんが、うん、いろいろ会話をしながら、うん、まあ恋愛みたいな、うん、恋愛ってどうやったらこんな出会いができるんだろうねみたいな、そういう話からオペラの、うん、あ、出会いのシーンに移っていくみたいな。うん、でもなぜかお兄ちゃんが女役をやって。
ね、なんかね、私、お写真だけ拝見してるんですけど、女役ばっかりやってるお兄ちゃん、髭でしたよね。
髭で、がたいが良くて、ね、あの、弟くんが、あの、抱きしめようと後ろから手を回すと届かない。
ムチっていうか、ガチっていう感じでね。いや、でもなんかね、それ聞いて、あ、それ私見たいわってめっちゃ思いまして。いや、でもね、オキエストリートクラシックスも今回ね、その2年目、2回目ということで。で、私が、そのね、ちゃんと見れたのが、そのフィナーレのワルツの舞踏会のところだけだったんですけれども、結構お客様が、その、このイベントに合わせて連日、お顔を出してくださったお客様とかもね、結構いらっしゃって、はい、もう年末のこれね、イベントとして高齢化してる感じがあるんですけれども。
ね、
きっと今年もね、うん、年末に。
すごく、なんだろう、フィットしているみたいな感じがあって、本当に、なんだろうな、楽しみにされて、一回聞いたから、またなんか明日も聞きたいなとか、ちょっと余韻が残ってて、もう一度これに浸りたいみたいな形で来られてる方もいらっしゃったので、すごく、親和性が高いみたいなね、こういう、期間、なんていうの、時期、うん、12月でクリスマス前ですし、なんとなくこうクラシックの雰囲気があったりとか、うん、純駆動さんっていう書店を、中心に、桶井通りのあちこちでっていうスタイルがですね、はい、非常にこう皆さんに気に入っていただけているような、実感もあります
ね。なかなかね、無料であんなにいっぱいね演奏聴ける機会もないので、まあ先の話ですけど、きっと今年のね年末も桶井ストリートクラシックスはやってくださると思いますので、皆さん期待してください。もちろんですね、その前にも、戸口圭様の、露出はいろいろあるわけでございまして、こちら見えるかな、画数、はい、圭さんの、フルートリサイタルが1月13日もうすぐやでございます。こちらの方ですね、ちょっと告知したいと思います。南城市文化センターシュガーホールで1月13日、13時会場の14時開演ということで、で私たち一般的にフルートっていうと、まあ、軽やかなね、軽快な音が鳴るっていうイメージなんですけれども、なんか今回の曲目で、そのいわゆる私たちの一般的なフルートのイメージを壊すような楽曲っていうか、音を鳴らされる予定が終わりとか
そうですね、まあそこまで暴力的に壊すような、
双方は今回は殴ったりなどそういう意味の暴力性ではないんでしょうけれども、それは殺意ですからね。
まあ、普通に鳴らすような通常の奏法以外に少し特殊奏法が入ってくるような作品もあったりなんかして、
なんか特殊奏法っていうのイメージがそもそも湧かないんですけれども、はい、いきなり振ってあれなんですけど、まあ、特殊奏法って、まあ、いわゆるこのマイクで拾いやすいなって感じだと、どういう感じの演奏があるんでしょう。例えば
巻き舌ってあるじゃないですか、イタリアとか、はいはい、あれをしながら音を普通に吹くとっていうのなんですけど、これを巻き舌をしながらみたいな、
すごい
やつとか
あるんだ。
あとハーモニックスで、指使いは例えばドの音、下のドの音をやるんだけど、これを息をもっと吹き込んでいくと上の音が出ていくんですよ。
あ、なるほど。どんどん
上の音が出ていく。これを使って本当はこう抜けたような音なんだけど、少しこうかすれたというかふわっとした音にしていくっていうハーモニクスっていうのを使ったり、今回のリサイタルではそんな感じですかね。
ね、でもなんかね、こうなかなか普通、まあ、私そんなに密接にクラシックとかフルートに関わる機会っていうのがないんですけれども、いわゆる私たちは一般的なフルートの音とか演奏の概念っていうのがちょっと変わるかもしれない、今回の。
はい、そうですね。もうフルートらしいっていう作品も演奏しますけど、こういった特殊奏法もありながら、曲自体が非常にこうエネルギッシュでプリミティブな、なんかリズムとかに、溢れている曲っていうのも演奏するので、それは本当にこう、フルート、なんかノーブルみたいな感じじゃなくて、ガチッとガッツリ。はい、
なんかフルートにアグレッシブっていう要素が全く想像できないんですけど、 ね、でもなんかいらっしゃった方の中にはなんかフルートのその知らないフロンティアを見て逆にフルート面白いって思ってくださる方多分いっぱい出てくると思いますので、いやでもね、あの私たちの一般的なイメージでこうなんか K さんのね、そのフルート演奏してる姿がやっぱりノーブルだったりとかするので、やっぱそこら辺でもちょっとイメージをいい意味で裏切ってくれるリサイタルになるんじゃないかしら、はい、
そのようなあのプログラム組んでますので、はい、僕もそんな雰囲気をですね、はい、あのお見せできるように頑張りたいと思います。
はい、ということで早いね、もうエンディングの曲が流れてまいりました。もう一度お伝えします。1月13日ですね、南城市のシューガーホールで田口圭さんのフルートリサイタルがございます。ぜひ皆さんフルートのアグレッシブな面もね、あの知ることができるというね、これなかなか沖縄ではですね聞けない貴重な機会かと思いますので、ぜひぜひ皆様こちらの方にですね、まあ、新春一発目の、コンサートとしてね、あの足を運んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。ということで早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアは先ほどお伝えしましたバレンタイン前夜、つらいわ、2月13日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログにも、今回の内容そしてアンケート募集のブログもアップしますので、ぜひぜひ皆様チェックしてください。アンケートねご投稿いただきました皆様本当にありがとうございました。それではですね、本日1時間お付き合いいただきました K さんと一緒にお別れのご挨拶をしたいと思います。それでは次回2月13日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエミーと
K でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
リサイタル来てね。
よろしくお願いします。
私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から。